はい、こんにちは。左大臣光永です。私は飲食店で働いている人を見ると尊敬を通り越して畏怖の念が湧きます。例えば駅前の富士そばで働いているパートのおばちゃんを見るとあなたは神か言いたくなるんですよ。飲食業というのは研ぎ澄まされた知能と機敏に動く肉体、そして強靭な精神がないと務まらないと思います。私も学生時代ファーストフードや喫茶店で何度かバイトしましたが、オーダーは間違うし金の計算が合わないし店に破壊と混乱ももたらすだけでしたね。今思っても申し訳なくて目がシパシパします。日露戦争について連続して語っています。前回は日本海海戦について語りました。前代未聞の敵前海盗統合ターンにより連合艦隊はバルチック艦隊との平行線に持ち込み大勝利を収めました。本日は第8回最終回ポーツマス条約です。1905年明治38年5月31日小村寿太郎外相は中米公使高平小五郎を動かしルーズベルト大統領に講和仲介の依頼をします。ルーズベルトは戦争の初期からハーバードの学友金子健太郎に講和交渉の件も頼まれていたこともあり、講和に向けて迅速に動き始めます。6月6日ニコライ2世は御前会議を開きます。ロシアにはまだまだ兵力も軍備もあるが、これ以上戦争を続けるとウラジボストークやアムール河口、カムチャッカにも日本軍が攻めてくるかもしれない。また国内で労働者のストライキも多発しており、情勢が不安定である。だから講和に応じるべきということで話がまとまりました。6月7日、ニコライ2世よりアメリカの駐ロシア公使マイヤーにアメリカ大統領の申し入れを受け入れる旨伝えられました。6月9日、ルーズベルトは正式に日露両国に講和交渉を行う旨伝えました。同日、ロシアはルーズベルトの申し出を受け入れました。日本側も勝利したとはいえ、本当にギリギリの勝利でした。日本国内には予備兵力が全く残っていませんでした。弾丸や物資も底をついていました。講和を急ぐ必要がありました。しかし、このまま講和に応じてしまうのは不利と首脳部は判断しました。何しろ今回の戦場は韓国と満州です。ロシア本土に一つも傷をつけていません。講和交渉を有利に進めるためにはそれではまずい。そこで企画されたのがカラフト出兵です。6月17日カラフト出兵を決定し、7月4日カラフト南部上陸部隊を青森から出搬させます。7月9日最初の上陸部隊が南カラフトコルサルフを占領。7月24日カラフト北部上陸部隊が上陸。27日までにアレクサンドロフスクを占領。8月18日までに日本軍はカラフト全域を占領。ここまで成果を上げたところで9月1日日露の間に休戦協定が結ばれます。講和交渉はアメリカニューハンプシャー州のポーツマス市にある海軍造船所本部ビルで8月10日から9月5日まで行われました。日本側全権は小村寿太郎外相と高平小五郎駐米公使、ロシア側全権は先の宰相セルゲイ・ウィッテと新たに駐米公使になった先の駐日公使ローマン・ローゼン。日本側の要求は公・乙・兵の3つからなりました。公は絶対に譲れない必要条件です。韓国を全然我が自由処分に位することをロシアに承諾させること、一定期間内に日露両国の軍隊を満州から撤退させること、リャオトン半島においてロシアが有する租借権とハルビンから旅順までの鉄道に関する権利を日本に譲渡させること、以上3点。オツは第二水準の要求です。最高額15億円とする賠償金の獲得、中立国に逃げたロシア艦船の引き渡し、カラフトの割譲、沿海州沿岸での漁業権の獲得、以上4点。兵は付加条件です。極東におけるロシアの海軍力を制限すること、ウラジボストーク港の武装解除を行わせること、以上2点。ただし首脳部は国内の世論が過剰なまでの見返りをロシアに求めていることを考慮し、ポーズとしてこれらの条件を出したものです。全部叶うとは全く考えていません。現実には公の3つの絶対的必要条件、韓国の自由処分、満州からのロシア撤退、リャオトン半島の租借権と鉄道権利の譲渡と、オツの賠償と カラフトの割譲さえ通ればよしと考えていました。他の条件はさほど重要ではなく、交渉のためのカードでした。一方、ロシア側はツァーリから講和についての訓令が出ていました。土地を割譲してはならぬ、賠償金も支払ってはならぬ、東進鉄道の権利を譲渡してはならぬ、太平洋に艦隊を置く権利を手放してはならぬ、ならぬならぬで、じゃあどうすんだよって話なんですけれども、ウィッテはこの訓令を一応は踏まえつつ、現実的な路線にすり合わせる柔軟性を持っていました。話し合いはスムーズに進み、以下の3点に同意を見ました。1つ、韓国に対する日本の指導と保護の権利を認める。2つ、日露両国が満州から撤兵し、この地を清国に還付する。3つ、リャオトン半島の租借地と長春から旅順間の東進鉄道の権利の日本への譲渡。日本側の絶対的必要条件は、東進鉄道の権利がハルビンから旅順ではなく、長春から旅順に短縮されたことを除けば通りました。ここまで10日余り、交渉はスムーズに進みました。しかし、カラフトの割譲と賠償問題については、日露の見解が鋭く対立しました。ロシア側の主張では、カラフトはロシア帝国の一部であり、国民感情として割譲などありえない。また戦争といっても、人が落とされたわけではないので、賠償の必要はないというものでした。ウィッテ個人はともかく、背後にいるツァーリとその取り巻きは、割譲と賠償については断固拒否する構えでした。8月22日、ルーズベルトは日露交渉決裂の雲行きを見て、日本側に対して賠償請求は断念せよと求めてきました。これを受けて翌23日、小村寿太郎は、カラフトを南北に二分し、北半分をロシアに還付する。その代わり、ロシアは日本に12億円の賠償を支払うという条件も出しました。しかし、ロシアは同意せず、交渉は決裂かと思われましたが、8月29日、北緯50度以南のカラフトを割譲する。その代わり、日本は賠償を求めないということで妥協を見ました。日本の指導部は領土割譲や賠償を放棄してでも、講和をまとめるべきと考えており、この結果に大いに満足でした。極めて現実的な落としどころと言えました。9月5日、講和条件が調印されました。最終的な講和条件のうち主だったものをまとめますと、一つ、韓国に対する日本の指導と保護の権利を認める。二つ、日露両国が満州から撤兵し、この地を清国に還付する。三つ、リャオトン半島の租借地と長春から旅順間の東進鉄道の権利の譲渡。四つ、北緯50度以南のカラフトを割譲。これらの講和条件は、小村寿太郎の粘り強い交渉の成果であり、極めて現実的な落としどころでした。政府首脳部も満足でした。しかし、戦争の現場を知らない庶民は、1円の賠償も取れなかったことに怒ります。なんという弱腰外交だと。1905年、明治38年9月5日、政治家、新聞記者、社会活動家などが、屈辱的な講和条件に反対して、日比谷公園で集会を開こうとしていました。警察が日比谷公園の門を封鎖すると、集まってきた者たちが怒りに任せて警察官に襲いかかり、公園内になだれ込みました。さらに怒った群衆は内閣官邸や新聞社を襲いました。日比谷焼き打ち事件です。政府は軍隊を派遣して鎮圧を図りますが、派出所、警察署、市電、教会などが焼き打ちにされました。ついに戒厳令を出す事態となりました。死者17名、検挙者2000人、その後も全国で1ヶ月余りにわたってこのような民衆運動が多発しました。条約に不満を持つ者の中には、小村寿太郎の家族を脅したり、襲撃しようとする者もいました。日露戦争の勝利は、日本にとって一面では災いともなりました。少数の味方で多数の敵を倒すのが良しとされ、旅順のような近代要塞に正面から突っ込んでいく肉弾戦こそ美徳とされ、火力の不足を白兵戦で補うというおかしな風潮が生まれました。織田信長や豊臣秀吉の合戦団が盛んに創作されたのもこの時期です。例えば桶狭間の合戦で、信長が少数の味方で多数の敵を破ったことを、大国ロシアはじめ列強に立ち向かう日本国に重ねたのです。安易な精神論と言えます。ちなみに信長本人は 桶狭間の勝利を例外中の例外と捉え、二度と再び少人数で多人数に立ち向かうような戦はしなかったのですが、このような風潮が大東亜戦争まで続いていきます。8回にわたって日露戦争についてお話ししました。いかがだったでしょうか。今後取り上げてほしい話題などございましたら、ぜひご連絡ください。発売中です。日本の歴史10幕末の動乱、嘉永6年1853年ペリー来航から慶応4年1868年鳥羽伏見の戦いまで、日本の歴史11明治維新の光と影、慶応4年1868年江戸城開城から明治10年1877年西南戦争まで、現在の社会政治まで直接関わってくる幕末から明治にかけての日本の歴史を楽しみながら学ぶことができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。